尽力天命。その場所は太宰府天満宮から徒歩5分ほどの場所にある古い喫茶店である。1階は木刀などの修学旅行生を虜にするアイテムを揃える土産物屋、2階は少し大きめの座敷になっており、普段は喫茶店として使用しているが、現在はとある団体が貸し切りで使用している。クリスマスが終わったあたりから20人ほどの男女がこもって何やらしている。店主の孫松戸翔子は年末に帰省した際に2階に出入りしている大人たちを見かけたが、年齢も性別も様々で統一感がなく、なんだか怪しい雰囲気を醸し出していた。店の店主である祖母に話を聞いてみると、祖母は怪しい人たちではないから大丈夫とふんわりしたことを言った。しかし祖母は今年で米寿を迎える老人であり、怪しい詐欺集団に騙されていたとしてもおかしくない。今年の帰省は大学受験を控えた自分だけが前乗りする形で祖母の家に来ており、両親がやってくるのは、ね、年が明けてからである。祖母のことは自分が守らねばならない。怪しい一団の名前は非営利団体八百万とある。いかにも怪しい。代表者の名前は菅原道真とある。証拠の中の警戒レベルがすぐさま危険域に達したのは言うまでもない。太宰府天満宮の参道は美しく整備され、歴史ある趣のある風情を醸しながらも時代の流行を取り入れた新しさが常にある。とりわけ大晦日の夜ともなれば、全国から我先にと参拝客が訪れ、満足に歩くこともできないほど混雑する。地元の人間は大晦日の夜から出歩かず、三が日が過ぎるまで自宅で貝のように自閉するのだ。もちろん若者であれば喧騒を好んで出歩く者もいる。しかし翔子は泣く子も黙る受験生である。浮かれている場合ではない。志望校の偏差値は高く、今のままでは補欠合格さえ難しい。祖母の家の客まで不机に座り、参考書と睨み合っていても煮詰まった頭はうまく働かない。窓の外から聞こえてくる観光客の喧騒や、参道のスピーカーから聞こえてくる雅楽の音に無性にイライラする。翔ちゃん。振り返ると、梅替え餅と渋い茶を入れてくれた祖母が柔らかくこちらを見ていた。おっとりとした祖母を前にすると、苛立って尖った気持ちが少し丸くなったような気がした。お疲れ様。甘いものでも食べて少しでも気を抜いてちょうだい。ありがとうおばあちゃん、いただくわ。焼きたての梅替え餅はまだ熱いほどで、口に入れると皮目がパリパリと香ばしい。あんこは甘く、渋いお茶で流し込むと何とも言えない心地よさがあった。おいしい。これ菊池さん？
そうよ、翔ちゃんは菊池さんとこのお餅が一番好きやったでしょ。
うん、一番好き。飛び梅漬けも美味しくて、あそこ以外では食べなかった。
お父さんも好きやったのよ。お母さんと二人でデートして食べてたわ。私も嫁いだ頃から食べてるのよ。
クスクスと祖母と笑い合っていると、不意にそばにある山積みの梅替え餅に気がついた。
おばあちゃん、そんなに食べるの？
いいや、これはお客様のとこに差し入れで。
翔子は思わず顔をしかめた。
お客様ってあの貸し切りで座敷を使ってる人たち？
そうよ。
ねえおばあちゃん、あの人たち何者なの？何をしてるの？
心配しなくても大丈夫。あの人たちはよく知っている人たちだから。
知っているなら教えてよ。何している人たちなの？
心配をよそに祖母はニコニコと柔和に微笑んでいる。
何をしていてもいいじゃないの。お勤めをしていらっしゃるのだから、こうしてうちをごひいきにしてくれてるだけでも感謝しないといけないわ。
甘い。騙されてからじゃ遅いのよ。
そうかね。なら翔ちゃんに頼むとしようかね。
祖母はどっさりと山積みになった梅替え餅を押し付けてゆっくりと告げた。
翔ちゃんが差し入れてあげてちょうだい。きちんとご挨拶するんだよ。
私は反論しようとして胸の中でムクムクと好奇心が芽生えるのを覚えた。あの怪しい連中が何をしているのか、興味はないのか。もちろんないといえば嘘になるけれど、1分1秒を争う受験生にそんな暇があるのか。
気分転換だと思って行ってきなさいな。
祖母の一言に翔子は素直にはいと答えた。自宅から店まで徒歩数分、味噌汁も冷めぬ近さとあって、梅ヶ枝餅も熱々のまま店へとたどり着いた。表道から行けば観光客に揉まれて踏まれて大変な目に遭うが、自宅から続く裏路地を通ればほんの数分である。
あら、翔子ちゃん久しぶり、大きくなったわね。
店番をしながら掃除をしている恰幅のいい女性がニカッと笑う。
ご無沙汰してます、のりこさん。
2年ぶりかしらね。まあまあ大きくなって、もう受験生よね。
はい、合格祈願も兼ねて帰ってきました。のりこさんもお変わりなく。
いやね、太ったわよ、年々増量してるんだから。
カラカラと笑って、どうしたのと聞いてきた。
おばあちゃんに頼まれて差し入れを上のお客様に。
ああなるほど。あの、のりこさん、上にいるお客さんのことをよくご存知ですか？
知ってるっていうほど話したことはないけど、菅原君とは世間話くらいするわね。
あの人、菅原道真っていう名前なんですよ。怪しくないですか？
変わった名前よね。
でもここいらじゃめでたい名前よ。
そうじゃなくて、偽名じゃないんですか？
保険証と免許証を見たけど、本名みたいよ。
でも会社の名前だって変だし。
今時どんな名前の会社でも驚かないわよ。
何、心配してるの？
はい、何してるのかおばあちゃんは知らないって言いますし、そのくせ大丈夫大丈夫って言ってて。
なるほどね、孫娘としちゃ心配なわけだ。まあ確かに妙な人たちではあるわね。
妙ですか、やっぱり。
何人かでシフトを組んで入れ替わり立ち替わり何かをしてるみたい。入ってきた時は割と元気なんだけど、終わって出ていく時には死ぬ寸前みたいな顔してるわ。よっぽど大変なんでしょうね。
やっぱり怪しい。
なら直接見てきたらいいじゃない。見学したいって頼めば少しくらい見せてくれるでしょう。
そうですね、とりあえず見てきます。それで悪そうな人たちだったらおばあちゃんが目を覚ますように言います。
はいはい、行ってらっしゃい。
翔子は意を決して2階への階段を上っていった。大晦日の前日の忙しさたるや、八百万の神々でも過労死するのではないかと思えるほどで、昨日の夜には作業の限界を迎えた畳の紙が切れてしまい、棚の上にあるミニだるまを窓から奇声を上げながら投げ続けるという事態となってしまった。田力の御事が背後から羽交い締めにして素早く気絶させてくれたからよかったものの、下手をするとこの作業場から追い出されかねない出来事だった。この座敷には今14人の神々が机に向かって黙々と作業を続けている。私こと菅原道真を祀る太宰府天満宮は、学問の神としてのご神徳を得るべく年間800万人を超す参拝客のやってくる福岡県屈指の大神社である。しかしそれはあくまで人間たちの都合である。実際にこの地に住まう私は五条駅にほど近くある4畳半のアパートに暮らし、市民税を納める一納税者である。どれだけ神社が儲かろうと、私個人の懐は一銭も儲からない。信仰心は権限に必要なエネルギーではあるが、経済的なエネルギーには全く還元されない。故にこの国に住まう八百万の神々は完全に非営利団体である。さて、神としての私が何をするのかといえば、学問の神として合格を確約するなどというものではない。私の神としての力など知れたもので、その人間の偏差値がわかるというものだけだ。
なので私がやれるのは願ったものが少しでも万全の状況でいられるよう、他の神々と共に天候を調整したり、食当たりにならないよう仕向けたり、事故に遭わないようにするなどといった学力上昇とは無縁の力である。そういうわけで、今も神々が自らのご神徳を存分に振りまけるよう、その準備を行っているのである。日本の神々というのは専門職のようなもので、全知全能みたいな神は一人もいない。なので、それぞれが力を尽くせる分野を互いにフォローし合うようになっているのだ。勝負は大晦日の夜から三が日まで。この4日間が一年で最も辛く長い日となる。ふずくえに座り、筆が走る音だけが響く。どの神々の目の下にも熊があり、誰も彼もが眠気と戦っている。隣で歯を食いしばっている神宮皇后様は、今時にセットした髪を無残にも崩し、懸命になって案件に目を通している。傍らには駅前のローソンで買ってきたミンミンダハが転がっており、痛々しい。
大丈夫ですか？
幻覚が見えてきたわ。身ごもっていたのに海に出た時のことを思い出しそう。言いながら筆を書く手は全く止まっていない。神宮皇后こと沖永たらし姫の御事は、私が神に祀られた時にはすでに宮地岳神社で祀られていて、大先輩にあたる。そんな彼女に毎年こうして手伝っていただくのは悪い気もするが、お互いに助け合わねば乗り切れないので仕方がない。彼女は交通安全、戦勝、海の安全を司る神で、非常に強いご神徳がある。
あの王神天皇を身ごもっていらした時に、出産が遅れるように石をお腹につけていた時のことですか？
そう、あれね、本当は良くなかったのよね。妊娠中にお腹冷やすとか危険って近所の若いママに怒られちゃって、本当反省。
いやー、でも戦に出るためだったんだから仕方ないんじゃないでしょうか？
そうよね、確かに旦那が神様バカにしてたたり殺されたから、私以外に戦いに出られる人なんかいなかったし、仕方ないっちゃ仕方ないか。
結構ご近所付き合いしてるんですね。
してるわよ。だって一人じゃ寂しいじゃない。夏もみんな友達を呼び合ってバーベキューしたりして楽しいわよ。
え、私呼ばれてませんけど。
夏の海とか似合わないじゃない。インドア派が無理することないわ。
ケラケラと笑い合っていると、コンコンとドアがノックされた。
はいはい、ちょっと待ってくださいね。
お呼びしていた宗像三女神がいらしたかなと思ってドアを開くと、そこには黒髪の可愛らしい女の子が挑むような目つきで私を見ていた。
ゲ。
一瞬その場にいた神々全員が凍りついた。
人間の娘であることもそうだろう。だがそれ以上に私が凍りついてしまったのは、一目で彼女の偏差値が志望校のそれよりもはるかに低いことが分かってしまったからだった。
ゲ。
開口一番その男はそう口走った。若い男だった。30代前半くらいの痩せリスの男で、垂れ目に眼鏡、白いシャツの上からセーターを着ていて、下は地味な綿パンを履いている。地味な男という印象が強かった。その男が私を見て引きつった顔をしている。
初対面の相手にこんな顔をされたことはなかったので面食らったが、翔子は食い下がることなく中に入って一礼した。
松戸翔子と言います。店主の孫です。つまらないものですが差し入れを持参しました。
ああ、これはどうも。ご親切に。
あなたが菅原さんですか？
え、あ、はい、私が菅原です。
菅原道真さん。
は、はい、そうです。
偽名ですか？
いえ、本名です。
男は思い出したように懐から名刺入れを取り出すと、一枚の名刺をよこしてきた。そこには水引きのイラストとともに、非営利団体八百万、福岡支店学問部、菅原道真とある。
ご親切にどうも。あの、少し見学をさせていただけないでしょうか？
仕事ですか？
はい、祖母が見せてもらえと。
絹代さんが？男は少し驚いた顔をした後、それならと納得した様子だった。どうやら思っていたよりも古い付き合いなのかもしれない。座敷の中には男を入れて14、5人の男女が入り混じっていて、全員が歩机に書物のようなものを広げて、そこへ筆で何かを書き記している。なんとなく文化財関係の仕事のようだ。
あら、あなたもしかして翔子ちゃん？
気さくに声をかけてきたのは30代くらいの綺麗な女性で、今時のゆるふわな髪型をしていて、カラーコンタクトをしている。デコネイルまでしていて、およそ文化財とかと無縁そうに見えたが、なんとなく見覚えがある顔をしていた。
覚えてない？まだ小さい頃に抱っこしたことあるんだけど。すいません、覚えてません。大きながっていうの。改めまして。本当に大きくなったわね。祖母のお知り合いですか？
そりゃもう小さい頃から知ってるわ。小さな頃から祖母と知り合いだなんて、この辺りの方なのだろうか。
菅原くん、ほら翔子ちゃんよ。赤橋のところで鯉に餌をやろうとして池に落ちたあの。
あの子か。うわ、大きくなったな。なんでそんなことを知っているのだ。あれは自分がまだ幼稚園くらいの話なのに。
この辺りに昔からお住まいなんですか？
そりゃあもう古いわよ。翔子はなんだか恥ずかしくなった。なんということもない。この人たちは地元の人で文化財関係の人間なのだ。祖母とも旧知の間柄であるばかりか、幼い自分のこともよく知っていた。それを自分は勝手に不審者扱いして、なんて恥ずかしいのだろう。
お邪魔してすいませんでした。
え、もう帰るの？
受験生なので勉強します。ありがとうございました。
ちょっと待ちなさいよ。どうせ夜にはお参りに行くんでしょ。ならここで済ませちゃいましょう。ほら、菅原くん出番よ。めちゃくちゃ言いますね。
いいから早く。
菅原さんは少し困ったような顔をして、それから私に不思議なことを言った。とにかく少しでも長く勉強をするんだ。きちんと一日3食ご飯を食べて、適度に運動をして、空いた時間は全部勉強に充てること。それだけできっと合格できる。お参りなんか行かなくてもいいから、とにかく勉強しなさい。きっと大丈夫。私がお墨付きをあげよう。よく言うだろうと彼は言う。人事を尽くして天命を待て。やれるだけのことをやりなさい。あとは神様が何とかしてあげられる。出会ったばかりの人に不思議なことを言われたのに、なんだか急に楽になったような気がした。胸の中にあった苛立ちが溶けて消えていくようだった。
ありがとうございます。勉強頑張ります。
頑張ってと、その場にいる全員が拍手をしながら応援してくれたので、恥ずかしくなってそそくさと退散してしまった。1階へ降りると、木刀で背中を器用に描いていたのりこさんがニカッと笑う。
どうだった？悪い人たちじゃないでしょ。
確かに不思議だけど怪しくはなかった。翔子ちゃんが帰った後、その場は彼女のことで持ちきりだった。やんややんやと盛り上がり、調子に乗った神々が自分たちのご神徳を大盤振る舞いしていた。彼女はきっと素晴らしい一年を過ごすに違いない。
驚いた。あの子がもう受験生か。早いな。
あの子は本来あの池に落ちて亡くなるはずだったのだ。それを予知した神々があの手この手で救ったのだ。あの子は私たちにとっても印象深い子だった。本当によく救えたものだと思う。
偏差値足りなかったの？
ええ。でも気真面目な子だから落ち着いて勉強できれば大丈夫でしょう。あとは運ですね。
そう、ならよかったわ。転運の方はこっちでどうとでもできるもの。
それもそうだ。人事に及ばぬところを神が支えずいかんとする。
さて、年越しまであと数時間よ。気合を入れていきましょう。
おーっと全員が奇声を吐く。
さて、やりますか。
うちの団体のスローガンは発足当時から変わらない。人事を尽くした者に天命を、である。私は梅ヶ枝餅を頬張って気合十分に筆を取った。以上、尽力天命という題名の話でございました。